家系図カッター松田セバスチャンさんの本なんだけど、これまあ2011年の2月、ちょうど震災前ぐらいかなに出た本なんだけど、この松田セバスチャンさんっていう人が誰かって知ってる？
知らない、
うん、この人ね、一応キャリーパミパミのアートディレクターをやってる人で、
あすごい世界観持ってるよね、あれ。
うん、そうそう、なんかすごいよね、PV 見てもすごいカラフルで。
そうだね、
うん、で、この人自体は、まあ、いろんな、ね、破天荒な経緯があるんだけど、95年に、それこそコギャルとかがいたぐらいの時代かなに、原宿に 6% ドキドキっていう雑貨屋さんをオープンさせてたのね。でその時からそのカラフルな雑貨とかいろいろ置いたりしてて、で、まあ最近だとクールジャパンだとか言ってさ、世界にそういうアニメ文化だとかオタク文化みたいなやつかをどんどん紹介したりしてて、で、可愛いみたいな言葉っていうのも世界共通語として認識されたりしてるんだけど、その言葉を広めたのは第一人者この人っていうふうに言われてて、ずっと原宿で頑張ってきた人っていう感じで、
女性？男性？
男なんだけど、でもこのセバスチャンっていうのはすごい思い悩んでた時に、なんか渋谷かなんかのゲーセンで9時でなんかあなたが幸せになる名前みたいな感じでポンって出たのがゴンザレスとセバスチャンだったりして、ゴンザレスはなーってことでこれにしたらしいんだけど、うん、それきっかけがあるみたいで、うん、で、まあすごい有名な人なんだよね、まあ、で多分これからもっと有名になってくるかもしれないんだけど、
だ、ね、パフュームもやってる？
パフュームはやってない、うん、パフュームはやってないけど、うん、そうでね、ちょっとこれは Amazon の方の本の紹介ですごく分かりやすく書いてるんだけど、じゃあこの人どういう人だったんかなと、どういうことを書いてるのかなって感じなんだけど、実はこの本はそういう可愛いを紹介してる本じゃ全然なくって、まあ、この人の半生を自伝みたいな形で書いてるだけの本なんだけど、この人の子供の時のことからまあ書いてあって、この人の親が生まれた時から育児放棄、まあ、今ネグレクトっていうふうに言われたりするんだけど、全然子育てをしない親のもとに生まれたみたいで、この人が4歳になるまで耳が不自由だったっていうことに気づかなかったんだって。保育園でなんか全然遊戯とか教えても、うん、言うこと聞いてくれんなと思っていろいろ調べてたら音聞こえてねえじゃんみたいなのが分かったっていう人なんだよね。で、まあ、バブルとかも経てるんだけど、時代としては日本も浮き沈みがあった時なんだけど、バブルに溺れ母も知らないうちに離婚届を提出し、中国人の愛人とできちゃった再婚をした父親もいたよとあと、うん、あと近くに刃物がないとパニックを起こしてしまうリストカット依存症の妹がいて、あと中国人を戦争で大量虐殺したことを孫に語るおじいちゃん、あと16歳で浅草の呉服屋主人の愛人になってしまったおばあちゃんと、あまりにも因果の濃い家庭に生まれ、で意を決して、創業した雑貨屋さんも、創業時代は豆腐一丁も買えないほど極貧だったという、底知れぬ闇を抱えた人物でしたと。で本書「家系図カッター」はそんなストリートアダルトチルドレンの極みのような増田氏が自らの血脈に悩み、自分は自分の因果を断ち切るために子供は作らないという生き方を選ぼう、自分の家系図を自分の代でカットしようというふうに決断するまでの日々が、80年代、90年代、0年代の原宿の変節とともに鮮やかに切なく、かつあえてかなり痛く書かれていますと。で、そして2010年、原宿ギャップ前、広場がなくなった年、世界中で5万人以上の動員をした 6% ドキドキワールドツアーから帰国したセバスチャン氏は、自分にはこの世に生まれたある使命があると気づき、母親と同じようにネグレクトを繰り返してしまうシングルマザーになった妹と共に 派遣の海女さんになった母に生まれ故郷の松島で、再会しますという内容で、要は結構ね、すごい知名度のある人なんだけど、でキャリーみたいなパッとした感じのデザインとかをするような人なんだけど、今までの生い立ちってのがすごい壮絶な生い立ちで、そういう家族に生まれ育ったっていう人で、うん、でも親もそうだし、おじいちゃんおばあちゃんもそうだし、自分の兄弟もなんかいろいろ心病んでたりして、うん、自分の家系っていうのはなんかあるなと、
うん、
で自分もまあ自分もこんな変だしと思ってないかもしれないけど、うん、子供を作って、その自分の血をその未来の世代に受け継ぐっていうのはすごい責任のあることだし、そんなことは到底やっちゃいけない人種なんだっていうふうに思って、うん、もう俺の世代で終わりだっていうふうに思ってると今は、うん、まあ、そういうことを綴った本で、まあ、なんで、ね、そもそもこんなことを思うのかなっていうと、やっぱりね、やっぱり最近、まあ、2010年の事件のことを書いてるんだけど、大阪で死体遺棄事件っていうのが下村早苗容疑者っていう人が起こした事件であって、これもそのネグレクト、自分の産んだ子供を全然何も育てんでほったらかしにしてて死んじゃったという事件があって、でその事件をその3年前に聞いた時に、まあこれ出した時が2011年なんで、その1年前かのニュースを聞いた時に、これ下手したら自分もそうなってたなっていう危機感をすごい持った、そういう家系に生まれ育ったから、うん、っていうのがあって、こういう家族をこれ以上増やしちゃいけないっていうのも自分の思いとしてすごいあって、これ響いてきたらしいじゃんね。で、まあいろいろ書いてあるじゃんね。割とそのパッと見すげえ明るいポップな、ね、カバーだし、何なんだろうなって思うんだけど、読んだら暗いようなストーリーなのかなっていうふうにも思うんだけど、ちょっとなんか苦笑みたい、苦笑いみたいな雰囲気のタッチでも書いてありながら、文章もすごい上手いから、さらっと読めちゃうじゃんね。でも話は本当は重いんだけどみたいなところがあって、でそのバランス感覚っていうのは割と優れてるのかなっていうふうに思うし、当然この雑貨もそうだし、キャリーのそのアートセンスみたいなのもそうなんだけど、まあ、キャリーパンパム自身がこの 6% ドキドキのすごいファンで、雑貨屋さんので、自分がそのデビューするときにはぜひこの人にアートのデザインやってもらいたいということで、逆指名みたいな感じで連れてきたのが松戸さんだったみたいなんだけど、うん、ちょっとビロがいない時に話したんだけど、うん、4歳の時は耳が聞こえなかったのこの人でも、うん、母親が気づかなかったんだって、
う
ん、で自分でも書いてるんだけど、その耳が聞こえない分、その視覚的その感覚っていうのがすごい自分の中で
今も聞こえる、
あった今は聞こえる、うん、なんかお寺に拝みに行ったらなんか治ったらしいんだけどなぜ治ったかは不明らしいんだけど、うん、そうで、その視覚的感覚が耳が聞こえなかった分、その特に幼少時代に鮮明に残ってるらしいんだって、うん、で、まあ、それが直接的に関係してるのかどうか分かんないけど、やっぱり奇抜だよね、デザインとして、
うん、
アーツセンスが、
確かに、
うん、で若い時にちょっともう家がゴタゴタ、なんか家族崩壊みたいな感じになってもう嫌になって、東京、まあ、千葉の松戸ってとこに住んでたんだけど、大阪に一人飛び出して、でもまあすぐ帰ってきたっていうことがあったんだけど、その時に大阪にいてまず思ったのが、東京はその24色ぐらい、多分絵の具で言ったら24色セットみたいなもので彩られた街だとすれば、大阪は36色セットの絵の具で作られたような、
うん、
なんかいかつい街だなっていうふうに思ったみたいなんだけど、どちらかというとキャリーのデザインとかも、まあ、そういういかつさみたいなのもあったりだとかっていう、なんかちょっと普通の感覚じゃチョイスしないんじゃないかなぐらいのデザインセンスだったり、あとね、出てくるキャラっていうのもなんか割と子供チックなものが多いんだけど、それっていうのはもしかするとこういう 生い立ちみたいなのも多少関係してて、やっぱそのすごい自分としてもその子供がなんか大切にされてないっていうのも危機感もあったり、自分もその子供の時のすごい感覚が残ってて、それがデザインに反映されてるみたいなのももしかしたらあるのかななんて思いながら書いてあって、でもこれはまあちょっと導入みたいな感じなんだけど、でもさっき話したこの結婚していいのみたいな話と、あとこっちの家系図カッターの話っていうのは割とその対比的なものにも見えるんだけど、両方とも一つのあり方みたいなのがあるのかなって、ものは考えようじゃないけど、
確かにね、
うん、両方ともあるなっていうのがね、
まあそうだよね、
うん、あってね、で本当思うもんね、単純に何かニュースとかでさ、子供がね死んじゃったとかいう事件あったら、なんでそんなの子供産んだみたいな、
確かにね、
育てられない人がみたいなのあるけど、うん、実は育てられ、子供育てをしてこなかった親がいたからこそ、自分その親に育てられた人が子供産んだ時に育てなかったっていう、実はそういう事件でもあったりするじゃんね。
結構繰り返すっていうもんね、
うん、
そういうのって、
うん、
不思議、
うん、
なんか別の本だかなんか読んだことある、やっぱりちっちゃい頃にそういう虐待された人とかは、
うん、
自分の大人になると同じことを繰り返したりだとか、その繰り返しとなる恐怖になんかすごい苛まれて対峙するらしくて、
うん、
まあそういうのあるような気もするよね、なんとなく、
うん、
やっぱ厳しいところで育った人は下にも厳しくするたりとかね、
うん、
それとまあ同じような感じで部活とかでやってた人はやっぱり会社とか入っても厳しいし、逆にそれもない人はなんだだったりするしね、
うん、
うんうん、そんなのがあってね、
すごいよね、ちゃんと考えた末に結論を出すわけだから、
う
ん、
そうそう、
それは本当に、
うん、
うん、
だからなんかね、やっぱり俺らぐらいの年になるとさ、
うん、
ちょっともう結婚まだなのみたいなのも言われたりだとかもあるだろうし、
うん、
思うんだけど、まあ、別にそんなにね深く考えてするもんじゃないよみたいなことも言われたりすることはあるかもしれんけど、そもそもそんなに強要されるもんでもないし、やっぱり本人となんかいい人が見つかったらっていうか、大事に思える相手が見つかったらすればいいと思うし、するんだったらちゃんと責任持てよっていうのはやっぱり思わないといけない、自覚しないといけないし、それができないんだったらもう結婚しないっていう選択も何も悪ではない、悪いことじゃないのかなっていうふうには思うのかなっていうのがあって、そこら辺も踏まえてどうですか、
結婚しないのが悪じゃない、悪じゃないけどね、
うん、
世間体じゃないかな、あとは周りからどう見られるかっていうのが一番大きいかな、
まあ、
結婚しないことによる、
みんなするからなんとなくするっていうのはなんとなくあるかもしれないね、うん、大学に入るのとかと一緒で、みんなが大学入ってるし、とりあえず大学入ってみたいな、でも仲はないよね、多分、
うん、そうしないと結婚しないしね、
まあ、そうだね、
空気がないと、
うん、
そうしないとだから子供も作らないし、うん、そしたら、
まあ、でも一つ本能的なものでもあるよね、だって
そうそう、
生物全部同じような形態を取って子孫繁栄していくわけだから、
うん、
でも劣化してんじゃない、うん、
まあそういうのもあるかもしれない、やっぱり、
うん、何も考えずにね、子供作ったらいいんだけど、
うん、
考えすぎたもんね、うん、子供作ら
ない、ちょっと話しとれちゃうかもしれないけどね、26世紀少年っていう映画があって、まあ一応アメリカで作られた映画なんだけど、割と最近の、うん、結局つまるところは結婚するのはバカばっか で頭いい人は結婚しなくなっちゃった、で最終的に何が起こるかっていうと、どんどんバカの遺伝子が増えてって、
うん、
バカだけで作られる国になっちゃったっていう、そういう恐ろしい句も現実味のあるというか、う
ん、
まあ、でも当然皮肉もあるんだけど、うん、そういう映画で、うん、割と深いんだよね、
まあ、
バカげるんだけど、
うん、そうだね、26
世紀の話ね、うん、
ああ
。なんだよね、
考えを突き詰めて突き詰めて、いやしないよっていう選択を、うん、する人が増えていった、
うん、
と仮定したらって話だよね。
で緊張になるみたいな。
そうなるかもね。
見るどうかな、この2冊、なかなかちょっとディープな部分もあるんだけど、
うん、あでもそうだね、うん、どっちもすごいいいし、特にこっちかな、なんか、うん、俺もちょっと全然読んでみたいなって思ったかな、うん、うん、
子供はみんな欲しいの、
子供は欲しいかな、欲しいなって思うけどね、
そうな、難しいとこだけど、やっぱ自分の中で考えるのはやっぱ経済的な部分もあるよね、うんうん、だから昔言ったらさ、うん、2人か3人ぐらい欲しいなとかたくさん欲しいなってのはあったかもしれないけど、今はね1人か2人でいいかな、まあ多くても2人かな、
う
ん、
そうだね、
うん、
多い方がいいかな、
いや俺も1人か2人がいいかな、まあ、2人ぐらいがいいから、自分が2人だったからかな、
うん、うん、そういうのもあるよね、子供とかって欲しいと思う、
まあそれはね、
うん、何人とか
2人、
あ2人、自分が1人っ子だったから、うん、2人はどうなるんだろうみたいな、
あていうか兄弟今になればいた方がいいなって思うから、いた方がいいっていうか、
うん、
別に何も不自由はなかったけど、うん、まあいるに越したことはないのかなっていうふうに思う、
うん、まあこればっかりはね別に計画的に行くもんじゃないかもしれないけどね、
そう今その、うん、不妊治療に並んでる人の割合ってのはどんどん増えてるんだよね、もしすごい大好きな人と結婚して子供を作るぞってなったタイミングでできなかったら、それもちょっとそういう人の気持ちも全然分からんけどすごい大きな苦労なんだろうなって思うよね、ね、
大変だよね、もしそうなった時にどうする、
そうだよね、なんか大学の友達とかでもちらっと話聞くんだよね、やっぱりだからちょっと身近なのかなと思って、
うん、なんかそこは実は結構できにくい
っていう、そうそう、もうあれもう3年ぐらい前にね結婚したのにとかっていうと実はみたいな話が出てきたりとか、
なんか最近 NHK とかでも特集されたみたいなんだけど、卵子劣化の真実じゃないけど、あのやっぱ生物学的に卵子も、
うん、
衰えていくじゃないけど、それで受精確率も落ちていくし、その健康な子供が生まれる確率もどうしても下がっちゃったりっていうのが実際のところあるみたいで、もしかしたらまあ男の方にも原因があるのかもしれないし、まあ、どの動物でもっていう話かもしれないんだけど、あって結構衝撃らしいね、それは、
うん、30いくつだっけ、なんか先生
多分35とかなんか
その障害が出てくる率が多分年齢にも比例してバッて上がってくるから確か、
うん、
そっか、
まだ考えるところじゃない、
いやそういうこと、
うん、
いやでも
びっくりしたもん、だってこの前なんか結婚せんって言ってたけど結婚してもいいかなと思ってあったもんさ、
確か
にテーマにし、
ね、
したいなと
思って、うん、いやもう、うん、結構否定的な感じだったけどね
あそうだね、うん、でも相手がいなかったから
じゃないかな、ああそっか、今だともうちょっと具体的な相手もおるしイメージ湧いてきたっていうことかな、
でも同い年だとそうだね、
まあそうだ
ね、ぶっちゃけそろそろだってみんな思うよね、その30っていう、そうやっぱり女の人は特に思うよね、絶対
ずっと付き合うんだったら結婚してもまあ悪くはないけど、だからといって結婚するのもね、結婚ってなんかね、また前も言ったけど破れない約束をするだけでさ、破りにくい、分かれないように、
まあね、でも事実婚っていうのも多分結構いいよね、
そうそう、なかなか事実婚をやる世の中ではないしね、
そうだね、
周りの人間もね、
そうそう、逆に事実婚だったら別に普通に結婚してもいいじゃんっていう感じになるしね、
結局結婚しないとまあ生きづらいんじゃ生きづらいもん、
あと法的になんかあるのかな、その結婚して配偶者になることによって一つの事実婚だとそのまあなんか税金のこととかさ、暮らしていく面なんかいろいろあるかもしれない、ね、
生命保険の話ですね、
う
ん、
そうそうそうそう、
結婚した方が有利だよね、
うん、
それそうだから結婚するのかな、
そういうのもあるみたいな、やっぱり多少、
まあ、メリットだと結婚しないよね、
まあね、
うん、もうガチで触れてはないんだけど、この石井さんの本でもまあ、なんだろう、その世間体とかもいろいろあるんだけど、そういうことじゃなくて対相手、対彼女、ここで言うところだ、うん、彼女はどう思うかっていうところに尽きるのかなとは思うんだけどね、
そうだ
ね、うん、だから一緒にずっといたいなって思ったら、やっぱり経済的な部分だとか、その法律的な部分だとかっていうのも実際にはあるし、うん、こいつをずっとまあ守っていきたいなっていうふうに思うんだったら、まあもう結婚ってものしちゃった方が、まあ当然相手もね心配してるんだったら心配がいいかもらしいだとかっていうところから入るのかな、
ね、
もしかするとところっていうの
そう、憧れじゃないね、
うん、憧れじゃない、だいたい憧れてるやつほとんどいねえくね、うん、男の方は、女の子の方は分かんないけど、
うん、なんでその背景が出るんだろうね、
うん、
女性は俳句したいとか憧れるとか、
そうね、
でも同じように教育されてない男女は、
花嫁さんっていう夢がある、
夢はあるかな
あれは何
だ、花婿さんっていう夢はないよね、なんだろうね、あれ
何で作られたんだろ
う、うん、何なんだろう、
どこでああいう風に、
そうだよね、
うん、
なんかさ、あの二十歳過ぎぐらいだったかな、なんか同級生の女の子と話した時に、あの子中学の時にあんま冴えなかったあの子がもうなんか18、9で結婚したんだよねみたいな話してて、その時に言った感想がさ、あの子でも結婚できるんだみたいな話しててさ、なんか男ってそういう感覚なくてさ、なんかその結婚すごいものみたいな感じで、だあんな子でもできるんだみたいなっていう感覚がなくてびっくりしたんだけどね、
ワンステージ上がったみたいな、
そうそうそうそう、なんか結婚イコールなんかもう私より格上げみたいな、そうか、
そうだね、
男で言うとあいつが社長にみたいな、そういうイメージなのかなと思ってちょっと驚いたよ、
確かに、でも逆に言うと男の方が選択肢はあるよね、ある程度、うん、結婚したら多分その配偶者によって生活環境がめっちゃ変えられるのは同じだもんね、
うん、
経済的にも家庭的にも多分
そうね、
めっちゃ若いのは安いのは経済的だよね、じゃあめっちゃ金持ちの人と結婚するのとね、すごい貧しい人と結婚するのと多分そこで全然
変わるよね、そ
っか、男は自分で頑張ればなんとかなるっていうあれが少しあるけどさ、ね、女の人も、まあ、100倍の人はもちろんいると思うよ、私すげえ金持ちだからむしろ主婦やりなみたいな人いるかもしれないけど、
そっか、それ真剣になるわね、
っていうのもあるのリアルだよね、よりその子供を考えるじゃん、その将来的に私の子供を養っていくにはっていうことを考えると、そこも考えていかないと、男はそこまでね
考えない
けど、逆にそんな結婚がなんか何て言うの、憧れなかったら逆に人間で滅びちゃうよね、
そうだよね、
やっぱ結局突き詰めれば人間もさ動物なわけじゃん、
うん、
で動物って何やってるかっていうと結局仕事って子孫を残すことに尽きるよね
ただ、
ね、飯食って子供を
作って、うん、そうだよね、
ってなるとその生き物で生まれた以上は
植物も動物もそうだよね、そうみんなそうだよね、
うん、その家族っていう言葉がちょっとややこしくしてんだけど、うん、結局家族じゃなくて子孫を残すっていうことが、うん、見とろみだったんだよね、何億年前からで、じゃあそれを、まあ、たまたま今仕事だとかしないと金がもらえなくて、金がないと生活できないみたいになってるから働いてるけど、まあ、それを度外視したら誰か女とやってね子供を作ることが生物なんだよね、生き物なんだよね、うん、
そうかそうか、なんかいろいろもうごちゃごちゃ考えすぎちゃうだよね、
うん、
今のこの
そう考え、そっちがなんか優先になっちゃってるけど、本当は違うんじゃないかと、で結局男と女の違いっていうのは、その動物とか昔の時代だったら男は一夫多妻制とか言ってさ、より自分の遺伝子をたくさんいろんな人にまいて で次の世代に反映させることが、まあ、できる男の条件みたいなところがあって、まあ、だから金持ちや一夫多妻制でいろんな妻がいたりしたけど、
イスラムとかそういう文化
もあるんで、まあ、もちろん、まあ、今でも残ってたりするけど、ああ そ, う、ね、それはねいいかどうかっていうのは微妙なところだけど、でも女の人ってやっぱね基本的には受け入れられるのは一人だから、うんうんうんうん、なんていうのかな、やっぱりその相手が見つかるっていうことの重みっていうのが、
うん、
男は別にね何も世間体と考えなかったら不倫だろうが何しようがいろんな人と付き合ったりしてそれがなんかいいんだみたいに言う人もいたりするけど女はやっぱ違うのかなって
。ああそうだね、う
ん、ちゃんとね割といい男を捕まえて経済的にもね、まあ、悪くない相手を捕まえてでその人に幸せにしてもらうっていうことの重みっていうのが、まあ、やっぱり全然感覚が違うんじゃないのかな、ね、あと
タイム、なんていうの、時間制限の厳しさが全然違うよね。多分30超えたらもうちょっと
その女性としての価値が、
そう
ルックスだけじゃなくてさっき言ってた子供を見えるか見えるかとか、
う
ん、健康な子供を見えるかっていう、
うん
もう本能的にあるのかな、う
ん、あるんじゃないかな、そりゃいくら晩婚とはいえやっぱりみんなその辺は思うんじゃない、
うん、
前でもなんか後輩がなんかそいつ26ぐらいかでなんか別れるだろうどうなのみたいなこと言っててで先輩にでなんかそいつも結婚をなんか迫られててどうしようみたいなこと言ってたんだけど結局でもそれを前に2、3年先になったら絶対結婚するんだったら引き延ばしてもいいけどお前それ29とかでやっぱダメでしたとか言ったらお前それマジで人として最悪だぞみたいなこと言ってて、うん、その29でその振るとか本当にありえないからやめた方がいいよとか言って、
うん、
今で自信ないならもうやめた方がいいとか言って言われとったけど、うんまあ、確かに女の人もその辺はシビアだよなと思って、そう特に俺らは同業者だと大学が長いからさ、
うん
6年間だから生まれた時点で24とかでしょ、ちょっと働いたらもう26とか28になっちゃうから、
うーん
結構そういう意味では大変だよ、この人はね。
そっか、さあ次は誰になるでしょうかっていうとこかな。
まあ知らん
ね、人それぞれ
だね。まあね、考えなきゃないね、
やっぱり。そうだよね、うちもね、うん、もうすぐ1ヶ月、いや、じゃあもうすぐ1年なんだね、うん、考えなくはないかな、やっぱりちょっと話は出始めてるよね。
で、出始めてる本人同士で、
うん、まあいつかしたいね。
出始めて、俺出始めてない。
本当、うん、そっかそっか、したいねって話とか具体的にいつ頃がいいかなとかっていうスケジュール感ちょっと今話はしてる
え、ちょっと待って、それって何、プロポーズとかする前に言うもんなの？
まあちょっと俺は特殊だもんで、
うん、特殊なん
だ。特殊っていうかまあ、何でも話し合おうという2人のスタンスだもんで、なんかこうあまりうちに秘めるのがないようにしようという、そういう、まあ、ちょっといいのか悪いのか分からんけど、
うん、
があるもんで、そのやっぱりそうだな、1年、彼女としては1年ぐらい付き合ったらちょっとこう将来の方向性ちょっと考えたいよねって話は確かに付き合った頃からなんかしてて、まあ、確かにそうそう1年だもんなと思って、うん、ちょっとこうこれからどうしていこうねって話はたまに上がるかな、
うん
うん、
あのそういうのをした方がいいっていうふうに書いてある。
あ、そう
なんだ。すべきだって、しないからちゃんと結婚前に話し合わないからうまくいかない、すれ違いが起こったりするんだよっていうふうに書いてあって、
うん、
そういうのを仕事にしてる人だから、なんかこの人、うん、そのきっかけを作る人みたいな。